The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
親は子供に対していつも同じように接するわけではありません。いつも励まし、肯定的なことや楽しいことを話したいと思います。けれども、子供の態度によっては、懲らしめをする必要が出てきます。励ますよりも、厳しく罰することが必要な場合があります。同じように私たちも、恵みや贖いや励ましについて語るだけではなく、神の怒りや懲らしめについて語る必要のあることを、神はご存知です。そこで、神の懲らしめについて、そして懲らしめは私たちにどのような影響があるかについて語っている聖書箇所から学びましょう。神の罪に対する裁きのゆえに、私たちは最終的に死んでしまうので、それから救われる必要があります。詩編90編を見たいと思います。この詩編はモーセによって書かれました。モーセは神の怒りと死の結果について語っています。90編3節でモーセは言います。あなたは人を塵に帰らせて言われます。人の子らよ帰れ。また、5節と6節では次のように言います。あなたが人を押し流すと、彼らは眠りに落ちます。朝、彼らはうつろう草のようです。朝は花を咲かせているが、またうつろい、夕べにはしおれて枯れます。10節でモーセは言います。私たちの弱いは70年、健やかであっても80年。しかもその誇りとするところは、老苦と災いです。それは早く過ぎ去り、私たちも飛び去るのです。しばしば私は、この詩編90編を葬儀の際に読みます。クリスチャンを埋葬するとき、人生はあっという間に過ぎ去るという話をします。罪の結果はあまりに大きな損失をもたらし、私たちは結局、病気や死に屈します。イエスの福音の素晴らしい知らせは、神がイエス・キリストによって死からよみがえる道を備えてくださったことです。しかし、詩編90編は、私たちの罪深さのゆえに長い間苦しみ、そして最終的に死ぬことについて語っています。モーセは彼の働き、彼の生涯の努力の結果が、新しい世代に受け継がれることを願っているのだと思います。90編17節で、モーセは興味深いことを語っています。私たちの神、主のご慈愛が、私たちの上にありますように。その後、同じことを2回繰り返しています。そして、私たちの手の技を確かなものにしてください。どうか、私たちの手の技を確かなものにしてください。面白い考えです。モーセは、ついに死の眠りにつこうとしているとき、自分の生涯の努力の結果を未来につなげてくださいと神に祈っています。彼の手の技によって、生涯の努力によって、未来の子供たちを祝福してくださいと。またモーセはどんなことをしたかを考えてみましょう。彼は遊牧民として、羊飼いとして、生涯の大半を過ごしました。けれども、もともと彼はエジプト人に虐げられているユダヤ人の家族に生まれました。モーセが生まれたとき、彼の母親は、赤ん坊の彼を防水を施したカゴに入れてナイル川に流しました。それを見つけたパロの娘が彼を引き取り、自分の子供として育てました。ですからモーセは、実際は王宮で育ったのです。最高のものを受けて育てられました。その後、40歳の頃、ユダヤ人がエジプト人の奴隷の監督に打ち叩かれているのを見て、その男を殺しました。そのために彼は、荒野に逃げなければならなくなり、 荒野で羊飼いとして40年を過ごしたのです。その後、主は彼を召し、エジプトに戻り、ユダヤの民を奴隷状態から解放するためにパロに立ち向かうように命じられました。モーセはさまざまなところを通りました。大きな人生の転機を経験しました。彼は三つの全く異なる世界で全く異なる生活を体験しました。そのモーセは神が彼の手の技を確かなものにしてくれることを願っています。イスラエルがエジプトを逃れ、最終的に独立した国家になるという目的のために、主はモーセを立てられました。モーセは、死が近づいていることを考えて、それまでに成した彼の働きによって、将来さらに大きな目的を達成することができるように、神に願っています。これは、私たち皆が考慮する必要のあることではないかと思います。私たちはいつか必ず死に直面します。私たちはどんなことをして人生を過ごしているでしょうか。何が私たちにとって何よりも大切な目的でしょうか。あなたは何を目標にして生きていますか。神を諦めた人が大勢います。彼らは世界を大きな偶然だと信じています。世界は間違って生じたのであり、命を生むことができたのは運が良かったのだと思っています。私はそのようなことは信じません。皆さんもそのようなことを信じないでください。この世界は単なる偶然と考えるには、あまりにも多くの計画性と、あまりにも多くの美しさがあります。神は皆さん一人一人に計画を持っておられます。神は皆さんが、イエス・キリストにあって大きな目的のため、大きな益のために働くことを願っておられます。神は皆さんが神に仕えてこの地上の人生において成功するだけではなく、皆さんの働きが未来にまで続き、未来の世代の人々に影響を与えることを願っておられます。あなたが毎日を何とか暮らしているだけ、ただ存在しているだけとして自分を見るのではなく、神があなたに対する目的を持っておられることを理解するのはとても大切です。神はあなたが誰と話すことを願っておられるでしょうか。誰に福音を伝えることを願っておられるでしょうか。イエスに仕えるために、あるいは教会を立て上げるためにどうしようとしていますか。今、罪意識や痛みを抱えて辛い思いをしている人に、喜びと新しい命をもたらすために、どうしようとしていますか。私たちには神のために成し遂げるべき目的や目標があるのです。神は私たちに無関心ではありません。私たちが罪や死の結果を苦しむとき、神は聞いておられます。90編13節14節でモーセは主に叫び求めています。帰ってきてください、主よ。いつまでこのようなのですか。あなたのしもべらを憐れんでください。どうか、朝にはあなたの恵みで私たちを満ちたらせ、私たちのすべての日に喜びを歌い楽しむようにしてください。このように、私たちも主に叫び求めるべきです。私たちは苦しんでいます。悩んでいます。辛いです。安らぎを与えてください。朝にはあなたの恵みで私たちを満ちたらせてくださいと。この日本語で恵みと訳されている言葉は、英語訳では変わらない愛です。神の恵みや愛を思うとき、イエスというお方を思わざるを得ません。イエスは父なる神の豊かな愛や憐れみを表されたお方です。イエスにあって、私たちは罪の許しを受けます。罪の許しなしには、死の問題を処理することはできません。私たちの罪のゆえに、私たちは皆死ぬのです。ローマ人への手紙5章は、このことについて語っています。5章6節から8節に次のように書かれています。 私たちがまだ弱かったとき、キリストは定められたときに、不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには、進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。これはとても力強い言葉です。私たちの罪深さのゆえに、神の御心を損なったり、時として神に反抗したりするけれども、私たちは弱くて自分の罪深い状態に対して何もできないけれども、神は憐れみ深く、慈しみ深いことをこの御言葉は表しています。自分の生涯が終わるのを止めることのできた人は誰もいません。そのこともモーセは語っています。罪に対する神の怒りのゆえに、人は塵に帰ります。人は皆死にます。それでも神は、恵みと慈しみのゆえに、かつては神の敵であった人のために、イエス・キリストにある救いを備えられました。ローマ人への手紙5章8節をもう一度聞いてください。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。モーセは、主よ、あなたは世々にわたって私たちの住まいです、という言葉で90編を始めています。これを皆さん自身、また皆さんの家族の告白にされることを願います。神である主に立ち返り、イエス・キリストをあなたやあなたの子供たちの目的にし、主のうちに酒どころや安心や目的を見出し、世々にわたって主があなたの住まいとなること、それを私は願います。あなたとあなたの後の世代が、この憐れみと慰めの神を知り、イエス・キリストによる救いを知ることができますように。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話はウィスコンシン州グリーンデールにあるアーシェパード・ルーテラン・チャーチのポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。